街角レポートのコーナーです。今日は清水武史レポーターがフードバンク狛江さんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水武史です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もですね、外は非常に暑くてですね、もう文句なしの快晴といったところです。はい、それでですね、今日狛江市の方まで足を運んでいるんですけれども、はい、やっぱり狛江市の方もですね、非常に暑くて風もちょっと出てるんですけども、生暖かいといったようなそんな感じの、空模様でして、ちょっと心なしかこの気候なんで少しやっぱ人通りが少ないという、皆さん中にいるのかなっていう感じですね。
そうかもしれません。今本当に一番暑い時間帯ですもんね。
はい、ちょっと前まででしたら、なんですか、大工さんとかこう職人さんとか、このお昼の時間帯って青空の下でお弁当食べてたりする風景とかを見たんですけれども、やっぱりもうそういった人たちも車の中で、
そうですね、
クーラーつけて、避難するかのようにお昼を撮ってらっしゃるような姿がちょっと印象的でした。
その方がいいですね。
はい、それでは真由美さん、
はい、
今日何度かそのお友達が夏バテになったっていう話をされてたじゃないですか。
そうなんですよ。
はい、僕ですね、実はその先週のちょうど梅雨明けた日に風邪をひきましてですね、
あら、
もう、いや、最初分かんなかったんですよ。なんか今日、言っちゃえば寝汗かいてもおかしくないような気候なんで、暑いからかなって思ってたら、お昼ぐらいに仕事したら人に会って、すごい、清水さん暑いですよって言われて、熱上がったら7度5分ぐらいあって。
あらあら、そうだったんだ。
はい、その後、鼻水は出るわ、天気はゴホゴホするわ、でも、すごい大変な。梅雨明けを過ごしまして、
やっぱり体調崩す時期をね、
はいはい、そうです、おっしゃる通りです、はい、いや本当にこの時またも真由美さんも気をつけてください、
はい、今は大丈夫ですか。
今のところはい、なんとかちょっと持ち直しまして、
頑張れ。
で、はい、で今日はですね、先ほどご紹介にもいただいたんですけれども、フードバンク狛江さんの方にお邪魔してます、
はい、
場所はですね、狛江市中泉の 3-12-3パインハウス101という、今日は資料をお渡しするときに、東湖県事務所っていうふうにお渡しをしたんですけれども、
はい、
その事務所のあるところなんですけれども、ここはアパート、マンションですね、ここは。
はい。
その中に今入りまして、ちょっとお邪魔します。どうもよろしくお願いします。はじめまして、失礼します。はい。はい。よろしく。どうもありがとうございます。今、事務所の方にお邪魔したんですけれども、3部屋の、マンションってこちらよろしいですか。
いや、マンション、
アパートですよね。はい、こちらに今、4名のスタッフさんがいらっしゃいまして、今日は、代表の、田中妙子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。
田中さん、今日は何ですか、チェックの柄の涼しげな格好をしてらっしゃる。はい、でホームページの方に典型的なおばちゃんですっていうような感じだったんですけど、はい、なんかもうおおらかな感じの代表者の方で、はい、今日はすみません、お話伺います。
はい、ありがとうございます。
フードバンクさんなんですけど、アメリカで始まった歴史ある社会活動でして、食べるものに限らず、さまざまな形で処分されてしまう食品を、困ってる人に無償提供される、社会活動ということで、フードバンク狛江としては、2014年に、学習会として発足されて、15年に、活動を本格化して、16年、2年前ですね、NPO 法人としてされたということで、はい
はいはい、NPO 法人になって3年目の活動を今年、はいはい、させていただいています。はい、まず狛江と、ちょっと近場ぐらいの方たちから食べ物、もちろん新聞に、各新聞に載せていただいたことから、武蔵村山や東村山や町田や、港区や渋谷区から宅急便で、食べ物が届くような支援者もいてくださるんですが、はい、基本的には狛江の狛江市役所の中にあります社会福祉士さんたち4人が、 生活困窮に陥った時に相談に行く窓口、コマエールという窓口を通じて手を挙げてくださった方に、食べ物を提供するというような団体活動をしております。
あのここ、まあ、食品の仕分けをされてたりとか、あの整理をされていらっしゃるということなんですけども、具体的にフードバンクっていうのは今の主にこう、食べ物に困ってらっしゃる方とか、あと児童施設とか福祉施設とかに、まあ、配給って言葉でいいんですか、そういったイメージですか。
はい、あの食料の提供について言えばですね、狛江は、あの児童養護施設も世田谷にお世話になっているのいたり、調布にお世話になっていたりしている関係上、施設が少ないので地域の福祉課題に取り組むような、例えば子ども食堂さんや障害児障害者の支援の団体だったり、子どもの遊び場だったり、大人向けの、食堂を、あの居場所をしたり、例えば都営住宅の中で居場所を作ったりするような団体さんにぜひお菓子や飲料また食材をちょっと提供しているっていう、まあ、先日ちょっと青年会議所の方たちの防災食レシピコンテストなんていうのにちょっとまあ食材をつないで、はい、あのまあ、私たち団体からもちょっと参加させていただいたりというようなことがございます。まあ、地域の、そういった団体さんと、お付き合いをいただいてちょっと食べ物を提供させていただいている団体です。はい、
なんかそれ立ってもなんだで、どうぞ座ってくださいなんだか、
はい、
田中さん自身はもともと保育士さんをされてたということなんですけれども、こういったやっぱ事前事業的なものにずっとご興味があったんです。
むしろ、私保育園を辞めまして、ちょっとまあ体もこう壊し気味になって辞めて、その後介護福祉士の資格取って、介護福祉士の試験も取って、まあ、訪問介護の仕事とかはしてたんですが、まあ、ちょっと家族がいろいろ状況が介護が必要になったり、母や姉が、それでまあ一旦辞めてたんですが、まあ、ご近所に住む、一人親のお母さんの一番下のお子さんとの出会いで、実は白菜半分差し上げたり、ケーキを私たちがロールケーキ買って半分食べるなんて差し上げてて、向こうにとっても気を使わせて、ちょっとししゃもが帰ってきたりしたのでちょっとこれじゃ助けていくことにならないし、まあ、副理事長してる夫がいつももらうばっかりって、本当に相手は気を使うからって言われて、その時にテレビで、フードバンク山梨を見まして、山梨の活動がこう子どもたちにもとても宅急便が届いて、うわーやったーっていう声を上げているのを見て、あ、この活動ならああいったお母さんに食べ物を差し上げても気を使わせずにできるのかなっていう思いで、フードバンク山梨に、テレビを見た後すぐに行って、どうやって立ち上げるのか聞いて、それが2014年の、9月でした。はい、そこから、まあ、はい、私のフードバンクを考えるという、本当ゼロからの出発で、はい、やり始めました。はい。
今、どういったメンバーの方が集まってたりとか、当時一緒にその田中さんと立ち上げに関わったんですか。
はい、もちろんちょうど新聞に私が自宅を倉庫にして始めたことが載ったので、田都市からも今日も来てくれてるメンバーなんか狛江に引っ越してきてくださったんですけど、まあ、そういう意味では田都市からの、こういうのを読みましたということでつながって、ぜひお手伝いしますっていう方とか、はい、もちろん設立倉庫今回に、私たち知らない方が60名も40名、60何名のうち40名が知らない方で、電話をかけてきてくださったのが、20名ちょっとで、あとの20何名かは全く出会ったこともない方が新聞を見て設立総会に来てくださいましたね。で、今その中でも何人か志を、まあ、持って手伝いましょうということで役員になったりボランティアさんとして来てくれたりしています。はい、
実際はやっぱりボランティアであったりとか手弁当の形で運営して、
そうですね、役所をつながって役所の相談窓口、困窮窓口で、おつなぎするという意味で、まあ、役所から、ちょっと家賃補助はちょっといただいてるんですが、まあ、ガソリン代その他イベント費も全てが、はい、手弁当なので、ボランティアに来たり役員は自分たちがお金を出してこの活動を支えてくれているという形なので、まあ本当に食品の寄付 もちろん、今日も車で世田谷区からちょっと持ってきてくださる方なんかがいたりしますので、そういった食品機動の方と、そしてまあそうやって手弁当で活動を支えに来てくれるボランティアさん、また役員で、まあ、なんとかここまで走ってきたかなという形です。今8トンぐらいが入ってきて、8トンから9トンぐらい入ってきて、まあ、役所の相談窓口を通じて月だいたい50件ぐらいを差し上げるっていうふうになっています。はい、
ちょうどの先週この番組のこの街角レポートの後のコーナーでちょっと食品ロスの話題が出てたんですけれども、はい、こう食品ロスのあれからこうなんかお手伝い協力できることとかってのあったりするんですか？
はい、食品ロスっていう点では例えば、もうコカ・コーラ社さんからちょっと、全国フードバンクがマッチングしていただいて、飲み物を提供していただいたりもしてますし、基本的には企業さん以外に、家庭から半分出ています。うちはもう一社関西さんって言って、はい、ドクタージャパンっていう今名前で、オーガニックの雑穀などを輸入していただいている企業さんも一社いるんですが、そこからポップコーンのオーガニックの粒いただいて、本来ならフードバンクでそれを売ってはいけないんですけど、ポップコーンにして子どもたちに売ってもいいよっていうので、まあ、ご寄付をいただく形で、はい、させていただいていて、企業さんからも、まあ、2社いただいていたり、また時々防災品とかで、あとちょっと売り切れそうもないのでということで、1回なんですが、いろいろな企業さんからフードバンク狛江にぜひというような形でつないでくださるケースもあります。食品ロスという意味では、はい、そんな形でやっております。
はい、でフードバンク狛江さんからちょっとこの夏の、お知らせがあるということで、ちょっと、ご紹介させてください。夏休み子育て応援のための食品寄付をお願いしますということで、この、まあ、給食のない夏休みの時期に、まあ、食品支援を希望する世帯へつなぎますということなんですけれども、これは夏休みになると結構子どもさんが、ね、栄養十分取れないってよく郵政ワイドショーとかでやってるんですけど、こういうの活動ですよね。この、期間に、狛江園とか社会福祉協議会などで、受け取れるということなので、これは今受付場所っていうのはこう、はい、もらいに行けるところ、は
い、いえいえ、食品を寄贈してくださる皆さんがこちらにどうぞということで、狛江久保、狛江小吉園、狛江園、アイトピアセンター、社会福祉協議会が入っている建物をアイトピアセンターって言います。あと狛江市の民間センターで明日は、2時から4時まで受け取るということなんですね。で、受付可能な食品が賞味期限1ヶ月以上ある常温保存の食品、お米、缶詰、レトルト調味料、お菓子、袋麺、カップ麺、乾麺や、などを、ご家庭に眠っている家庭の食品ロスになりそうなものをぜひ、お持ちいただいて、そしたら、一人親さんを中心に手を挙げられた給食のない時期の支援希望をする世帯に差し上げていこうということで取り組んでおります。子育て支援課さん狛江のと組んで、ちょっといろいろ提案させていただいております。よろしくお願いいたします。
ではこの他ちょっと、フードバンク狛江さんの、情報をちょっとお伝えさせていただきます。まずホームページが、フードバンク、カタカナでフードバンク、狛江、漢字で狛江で、検索出てくると思います。そちらからアクセスしてください。このお知らせのほか、あとご寄付のお願いとかもありますので、金銭のお金の寄付と、あと、もちろん食品の寄付と、あとこの時間の寄付っていう、要はボランティアの方を募集してる。結構まだまだ。
はい、今先ほどお話したように8トン9トン入ってくる食品を一つ一つ液漏れがないかとか袋の破れがないか賞味期限が OK かそういったことを見て3回きちっとマニュアルで目視をして安全に安心に食べていただけるような形でつないでおります。はい、よろしくお願いします。
お願いします。で、お電話番号とファックスの方も、お伝えいたします。フードバンク狛江さんの電話番号、03-5497-0272、03-5497-0272です。開所日が毎週月曜日、今日の月曜日と木曜日の午前10時から午後の 5時17時まで受け付けています。あと第4日曜日の午後1時から、夕方4時までも受け付けています。はい、まゆみさん、
はい、
はい、ということでですね、今日はあのフードバンク駒井さんから、お届けいたしました。
はい、
はい、じゃあスタジオの方にお返しいたします。
はい、田中さん、お話ありがとうございました。本当に心のこもった活動していらっしゃいますね。よく伝わってきました。ぜひ皆さん夏休みなども含め、ご利用いただけたらいいかと思います。さて、明日は岡本レポーターが府中調布三宝ラグビーフェスティバル2018についてレポートしてくれます。街角レポートのコーナーでした。